倉愛心さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
片倉さん、今週よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、片倉さん、今日の台湾エクスプレスですが、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、まあ今ね、日本も相当暑いようですけども、台湾もまあ当然暑いんですよね。
はい。
で、ただ実は9月に入るとですね、台湾の気候って結構大きく変わるんですよ。風が強くなったりですね、
はい、
まあ、暑いことは暑いんですけど、結構過ごしやすくなったりするんですね。で、まあ私たちは今暑さにも困るんですけど、この夕立、
はあ、
これがね、すごいんですよ。
はい。
ちょっと夕立って言っていいのかなと思うぐらいのすごい雨が降ってですね。もう1メートル外を歩いたらびしょ濡れになるぐらいのすごい雨なんです。
はい。
で、これがもう大体毎日、大体夕方に来るんですよね。
毎日ですか。
はい。ですから、例えば夕方6時半ぐらいから食事の約束って入れるのは、ちょっと賢くないんですよね。
はあ、それぐらい。
ちょうど行く時間になってしまうので、穴雨が来る時間になってしまうので、わざわざ早くしたり、遅くしたりするっていうのが、ちょっとこう気遣いだったりするんですよね。だからちょっと遅めに7時からにしましょうとか、早めに5時からやりましょうみたいな感じの約束が増えますね。で、実際にこの雨が降るとですね、まあ、当然これ濡れるっていうのもあるんですけど、
はい、
激しい雨っていうことは、これ洪水になったりするんですよ。
なんかね、心配ですよね。
ところがね、実はこの排水っていうのは、まあ台湾の場合やっぱ慣れてるんですよね。
はい。
ですからね、あんまり水で溢れ返ったりしないんですよ。
そうなんですか。
川の水が増えて洪水になったりすることはあるんですけど、
はい。
街の中で集中豪雨みたいなのが、ゲリラ豪雨みたいなのが来て、水が溢れるってケースは意外に少ないんですよね。
少ないですか。
やっぱりちゃんとこう準備をして、まあ慣れてるってことですよね。だからちゃんと排水しっかりしてるってことなんですけど。
う
ん、
そうですね。
だからちょっとやっぱりね、こういろんなこう気候条件ね、ありますけど、まあ、ちゃんと準備をして、それに備えるっていう台湾の人々の暮らしぶりをね、ちょっと学びたいなと思ったりもする毎日です。
はい。この片倉さん、ビタッとこさ、時間的には大体そのあたり、夕方あたりなんですね、そうしますと。
そうですね。ちょっと前後することありますけど、あとね、時々全く夕立が来ない時もあるんですよ。
ああ、はいはい。
こういう時は日本と同じで、すごく暑い状態が続きますね。
へ
え。夕立が来てくれれば、まあ、すごい雨って言っても、まあ、1時間したら止むんですよね。
はい。
だからこの時間は動かないようにするっていうのが、まあ、生活の知恵なんですよね。
はあ、ははあ。
だからまあ本当にこの夕方何も考えずに6時半とかって約束するのは本当に危険なんですよ、この時期ね。
びちゃびちゃになっちゃうもんね。
はい。私も昨日ちょっと食事会があったんですけど、
はい。
ね、格式のある食事会ってみんなおめかしするじゃないですか、ちゃんと。
ええ。
で、それでびしょびしょになったらちょっと困っちゃうなと思うので。
いや、本当ですよね。
だから上手に早めに行って喫茶店で待ってるとかですね。
はい。
そういうことをやるんですよね。
へえ。
まあ、これはちょっと台湾特有の気候かもしれませんね。
そうですね。気温の方はもう、したら落ち着くようなあたりになってくるんですか、これから。
でもまあ30度超えますけどね。
あ、暑いですね。
ただ、日本の話を聞いてると、なんだかやっぱ日本の方が暑い気がしますよね。
片岡さん、ね、ニュース見てたら、なんかすごいですよね、日本の方もね。
そうですね。でもぜひ皆さんもね、台北とかでこう、ちょっと検索していただいて、自分の住んでおられるところとね、比較したら台湾の方が涼しいなんてことは普通にあると思うので、ちょっと見てみてください。
はい。ありがとうございました。今日はですね、最後この時間で、ね、台湾在住の片倉愛心さんつないでね、お話ご紹介していただきました。台湾エクスプレス、コシモ、片倉愛心さんにご登場いただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。